こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は計画と設計についてお話しいたします。設計というとですね、建築の設計とか、車の設計とかありそうですね。今回計画と設計、これをですね、車社会の設計のお話、ポルシェ博士の中心としたお話になりそうですね。で、このポルシェ博士のこの車の設計というのは、第三帝国の政権ですね、あの時代に花開いたものですね。その要請があったわけですね。国民車構想という要請があったわけです。その中で車とですね、あと道路と、そういった設計をね、お願いされたわけです。で、その時にやっぱり結構近代化されたわけです、いろんなものが。で、そこに設計があったから、こう国民車計画という計画の裏にこの設計が芽生えたから今に至るのだってこと。で、設計というのはやっぱりこう管理すべきを管理して自由をね伸ばしていくという、つまり車社会っていうのはこう移動の自由を伸ばしていくものだったんです。その部分はヒトラー政権の中で残ったものでしょう。で、それまであったものはというと車文化だったわけです。車文化というのはフォードですね、当時でいうと。つまり牛車とか手押し車とか、そういったような車というものにこうエンジンがついたらこうちょっと楽になるかなという、そういったところから始まった。それは車文化ですね。そしてポルシェ博士の設計というのはやっぱり国民の待望ですよね。こうやっぱり移動したいという、あの頃の第三帝国は膨張期でしたから、やっぱり移動の欲求がすごくあったわけですね。そういったこう大きな欲求、こう洪水のような欲求ですね、それをですね、こうダムを設計してですね、なんとかこうポジティブとネガティブを分けて、これ設計なわけですね。だから設計意欲が湧くわけですね。もちろんポルシェ博士は設計者ですからね、罰せられるのは政治家の方です。で、このですね、そういった車社会が設計されたわけですね。今この電気自動車を普及させようと、どんどん雇用を生み出そうと作って、電池を作って、そういう計画がですね、各国で動いているわけです。で、その計画を見逃せるためには設計が必要だなと思います。こう人々のこう欲求をね、こうやっぱり電気自動車に向いていただくにはどうしたらいいのかなということですよね。何かメリットがあるのかなっていう。もちろんそこにだから明確なメリットがないということだし、国民からのこうモチベーションも上がってこなければ、計画倒れになりがちということですね。設計がまずまとまらないんですね。モチベーションが上がらなければどうなるかなというところです。電気自動車というのはメリットとしては静かで、電気さえあればもう部品の点数が減らせそうだという気がする。で、デメリットはというと、やっぱり電池をどう作るかですね。だから今電池工場の誘致というのは流行っているわけですね。で、電池もでもデメリットがあります。電池にもレアアースなど希少資源をたくさん使いますから、そして対抗馬となる石油の方ですね。石油がだから枯渇をするのだということは言われていましたけれども、石油は現実的に枯渇するのかどうかということですね。枯渇するのだということで、当時の新技術であった原子力というもののこう推進力にされていたという面もありますね。 でも国民感情っていうか、こう市民の感情として、まあ、石油なのか電気なのかっていうところ、なかなかここでだから移動の手段としてこう電気を主軸にするということに、どうモチベーションが湧くのでしょうかというところでしょうね。まあだからモチベーションが湧くところに設計が生まれて雇用も生まれるわけですから、それに対してやっぱりこう政府というのはもうとにかくこの目下の雇用対策をしなければならない、だからならないから雇用計画を出し上げる、その雇用計画の中でこう最もらしそうなテーマを掴んでくるわけですね。今現状であれば電気自動車と電池の量産というところですね。でもまあ電池を量産するにもやはりこうレアアースを使うなど環境負荷はありますよということなんですね。でこの設計ということを考えるとですね、まあ、次の時代をこう設計をしていくときにですね、今だからこうもちろん名残惜しみ文化っていうのはあるわけです。今までの、ね、時代に対してね、それを彷彿とさせるようにってくれるような表現にこう人々がわーっと飛びつくんですね。今までの文化を支えてくれてくれているのは美を体現する人が、まあ、その界隈では美人と言われるであろうし、そういったこう 美というものに対して設計はどう向き合うべきかというと、だからこう次の設計をやっぱ黙々とやるべきであって、もちろんまあ戦艦機において日も目を見なかった設計もあるわけです。新しい戦後になって花開いた設計もあるし、設計っていうのはただこうやっぱり人々を観察することですね。どこにモチベーションがあるのかですね。そしてそれを設計しておいて、でこの日も目を見るまでこう温めておくべきなんですね。ですのでまあその時のだから収入と向かい合いながらというところですね。だけどそうですね、人々の設計っていうのはこう自由を目指す心っていうのをこう見つめることです。まあ設計というとだからこうなんでそんなことを考えるのっていうことになりそうだけど、わざわざ僕たちは縛るようなことをっていうかもしれないけど、やっぱりこうポジティブとネガティブを振り分けすることによってね、こう一生を通してこう何かを気づいていけるってことですね、人類はね。でまあ昆虫とかだから哺乳類とかいろんなこの動植物というものは実は設計されている感じであるわけです。ただ体が設計されているだけではなく行動様式も設計されているんです。まあ、狩りをしてこう獲物を取って家に住んでっていうのは基本的なところはこう種の間でまあ教え合う部分もあるだろうし、もう自ずとそうなってくるわけです。なのでまあ動植物のライフサイクルは結構設計されているんだけど、僕たち人間はまあ自由度が高い、設計しきれていない部分があるので、その設計しきれていないところをやっぱりこうより自由にするということは設計なわけです、ね。まあ、自由すぎるとですね、ついついこのネガティブをこう抱え込んでしまいがちだからということですね。ここがまあ人間の難しいと面白いところだなと思います。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。